山俊吉気分青信号。
こんにちは。交通事故と裁判のお話をします。今年の少し前になります7月でしたけれども、車同士が衝突事故を起こしたという仙台の事件でしたが、相手に怪我を負わせたということで、その怪我を負わせたドライバーが自動車運転致傷行為処罰法の中の過失運転致傷罪に問われて、そして罰金が求められ、でそして罰金を払って終わっていたという事件があったんですね。でこれは仙台市内の40代の会社員の男性のようですけれども、そういう事件があったところで、このほど仙台区検察庁が無罪とすべき明らかな証拠が見つかったという理由で、仙台簡易裁判所にその男性について再審請求をしたということが報道されました。何があったんだろうということを誰でもこれだけお聞きになったら感じるでしょうね。ドライバーを有罪にして、そのドライバー自身罰金を払って終わっていた事件について、実はそのドライバーには刑事責任がないということで無罪だということが認定できる明らかな証拠が見つかった。そしてその起訴をしていた仙台区検察庁自身が本人の無罪を裁判出してほしい、無罪の裁判を言い渡してほしいということで再審請求をしたというんですね。何があったのかというと、実はその事故は相手の車が保険金を騙し取ろう、保険金詐欺ですね、いう狙いを持ってわざと衝突事故を起こしたということが分かったというんですね。だからこの罰金が確定していたドライバーには責任がない。 なんとなればその被害者と言われる人間は自分からぶつかってきて、そして怪我をしたということを主張して保険会社に保険金を払わせようとする、そのいわば材料に使われたということで、加害者ではなくてむしろ被害者だということが分かったというわけです。で区検によると、この事件は2019年の4月に仙台市泉区の交差点で起きた事故だということで、男性の乗用車、この罰金を払わせられた男性の乗用車が丁字路で右折をしようとしたところに直進をしてきた30代の男性の乗用車とぶつかった、いわゆる右直事故を起こした。だけれども事故ではなくて、もともとそういう狙い撃ちでぶつかってきたということだというわけです。危ないことをするというふうに思われると思いますが、保険金詐欺の事件というのは私も経験したことがありますけれども、ある意味怪我を承知で、怪我を承知というよりも怪我をするために事故を起こすという、そういう話ですので、それなりの怪我はするわけですね。医者から診断書を取れる程度の怪我は覚悟で突っ込んでくるということなんですけれど、そういう事故を起こしたと。でこの直進してきた車というのは何人もの人が乗って7人が怪我をしたというんです。7人が怪我をする車というのはどの大きさなんだろうということを思いますけれど、いっぺんにたくさんの人が怪我をすると保険金の請求額も傘が上がりますから、そういうことをやります。実際保険金詐欺の被害者というのは一つの車にたくさんの人が乗っていることがあります。 で、仙台区検は、この2019年の7月に、つまり3ヶ月後に、この右折をしようとした男性を略式の罰金請求の起訴をしたんですね。正式裁判ではなかったけれど罰金を払えと、50万円の罰金を請求し、裁判所がそれを認めた。そしてその右折をしようとした男性はこのお金を払ったというわけです。だけれどもその後捜査をしたところ、その怪我をしたと言っている男たちがこれまでにも何度も事故を装って保険金を請求して受け取っていたということが分かって、これは事件屋ではないかと、偽装の保険金詐欺の犯人ではないかということが分かって、それでこの男たちを保険金詐欺の理由で起訴をして、それで有罪の判決まで取ったという経緯がその後に起こるようです。で、まあ、主犯格とされる男性は、判決を受けて、有罪の判決を受けて納得をしないというので控訴して、そして現に今高裁で、仙台高裁で無罪を訴えて裁判をやってるというわけです。まあ、そういう理由で、先の話に戻りますが、再審請求を検察官がやったというんです。で、検察官は仙台地検の責任者の検事、実績検事といいますが、地検の一番上にいる人を検事正と言って、その次の人を次席検事というんですけれど、まあ、実際に事件に関して発言するのは次席検事が多いんですが、この次席検事は本件を踏まえて引き続き証拠を精査した上で適切に検察権を行使したいと言ったということが報道されています。引き続き証拠を精査した上で適切に検察権を行使したい、よくわからない言葉ですね。この事件ちょっと考えていただくと不思議だということをきっと皆さんも思われるんじゃないかと思うんですけれど、右直事故を起こして右折しようとしていたドライバーが対向方向から接近してくる車を見て、そこで衝突をしないように気をつけるべき責任があったのに、それをちゃんと守らないで事故を起こして7人もの人を怪我させたという理由で罰金を支払わせられたわけですね。なぜその段階で検察、警察、検察はこの事故は右折乗用車の運転手に過失があり、突っ込んできた車に責任がないという判断をしたのか、本当にきちんとした刑事捜査をしたと言えるのかというところが、私はまず非常に疑問に思います。その被害者がこれまでにも何度も保険金請求をしていたということなどは多少の捜査ですぐにわかるはずです。あまり多いとなるとこれは変だというふうに考えなければおかしい。プロの捜査員がそういうことに気がつかないで見逃したというのはなぜなんだろうというふうにまず思います。そしてそもそもその保険金詐欺をしたという人たちに対して、保険金詐欺をした詐欺罪で起訴をした段階にも、この前の右折をしようとして事故を起こしてしまったと言われている人の罰金をそのままにして、つまり右折を考えたドライバーの刑事責任を認めていた上で、認めた上で直進してきた車の男たちを詐欺で訴えるということが両立するとどうして考えたんだろう。もし直進した車の運転者が詐欺だというのであれば、であるならば右折をしようとしたドライバーのその 刑事責任はなかったということで、その時点で再審請求をして無罪にしなければいけなかったのではないか。右折運転者の刑事責任を追及していながら直進運転者は詐欺だという。詐欺で保険金を取ろうとした者に対しても事故を起こさないようにする責任がその相手方の車両運転者にはあるという理屈がなる、あるという理屈になるのはなぜなのか。最近新たな証拠が見つかったのではないだろう。早くにもう分かっていたことではないのか。おそらく私はこの詐欺で訴えられて有罪になった被告人が控訴して控訴審の裁判所ではそのことを言ってるんじゃないでしょうかね。少なくとも弁護士は、弁護人としてついている弁護士はこの事件で詐欺でない証拠に相手方の右折をしようとしたドライバーが罰金になって、検察官はそのものに罰金を払わせてまでいる。事故の責任は相手方にあると言いながらこちら側には詐欺犯だというのは矛盾であるというふうに控訴審の被告人や弁護人は言ってるんじゃないでしょうか。そう言われるのが嫌さに、そう言われているために、その弁解のために再審請求をしたのだとも思える。無実の人が無実が明らかになってよかったなというふうに簡単に考えて終われる事件ではない。この捜査をめぐる警察や検察も右折機と運転者を犯人視した捜査で、それをメンツを気にしてずっと維持して、 その一方でその相手方を詐欺犯として訴えることの矛盾が明らかになってきて、証拠となしに右折運転者を再審請求するということになった、そういう羽目になったと言ってもいいような事件ではないか。ことの真相をそこまで解剖して解明していかないと、このようなおかしな捜査が再び起こるということを止めることができないのではないかという気がします。よかったでは到底済まない、この問題に潜む捜査のあり方の問題点をに私たちの関心はやはり向くべきである、向けるべきであるというふうに私は思うのですが、皆さんいかがでしょう。今日はここまでにしましょう。